聖書の御言葉はマタイによる福音書13章31節から35節の御言葉です。マタイによる福音書13章31節から35節の御言葉です。新約聖書の25ページ、マタイによる福音書の13章の31節から35節。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。また別の例えをお話になった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三砂糖の粉に混ぜると、やがて全体が作れる。イエスはこれらのことを皆例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。イエス様は例えを用いて天の国のことを語られたとあります。天の国とは、言葉を変えて言えば神様のご計画ですね。そこに希望があります。まあ聖書のこれはもう主題であります。天の国、神の国、神様が、私があなたの神となる。これだけじゃダメですね。そしてあなたたちが私の民となる。こういう関係がですね、本当に何の曇りもなく実現する、まあ、これが天の国の完成ですね。何の曇りもなく、それがどういうものであるかは私たちには今は分かりません。だから例えで語られてます。見た時にはですね、あ、本当に私たちが神様の民であり、神様が私たちの神だということは、これほどのことかと。もう今までいろんなことがあったけれども、どうでもいいな。こう本当に心から思えるほどのものであろうと思います。聖書が指し示すところによればですね。でも、わかりませんね。百聞は一見にしかずですから。やはりそれが実現するその時までは、やはり私たちは それを知ってもどこかしら曖昧であったり、分かったと思っても分からなくなってみたり、こんな姿ではないかと思います。まあこの地上の歩みにおいて神様のご計画を知るということは信仰によってですから、そのようなことの中で進んでいきます。しかし、じゃあそれで止まったままかというとですね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるですから、やはり聖書の御言葉を通して、また神様が私たちに与えてくださった聖霊の働きを通して成長します。今日の御言葉はその成長ということを特に教える御言葉、例えであります。イエス様は別の例えを持ち出して彼らに言われたとあります。天の国はからし種に似ている。からし種というのは、イエス様の時代の人々が 畑にまく種の中で一番小さい種です。畑にまいてその種の実りを期待する中では一番小さい種です。そういう種なんだけれども、人がこれを取って畑にまけばどんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。野菜と呼んでいるところが興味深いですね。木のようになるというのは、これは2メーター3メーターになるんだそうです。種としては本当に小さいんだけれども、2メーター3メーターになる。本当に木のようになる。そしてそこに空の鳥が来て巣を作るほどになるんだ。まあ、一体この例えは何を意味しているのかですね。弟子たちはこの例えについてはイエス様に質問しませんでしたので、イエス様からの解説はついていません。でも、分かる事柄がいくつもありますね。小さいということですね。小さい。天の国は小さい。小さいということは、子供たちのための説教でも言いましたが、人の目では確認できないということです。その神の国がどのようなものであるか、天の国がどのようなものであるか、人の目ではよく確認できないということです。人の目で鮮やかには確認できないと言った方がいいですね。神様が私たちの神となってくださる。私たちが神様の民とされた。そして神様と共に歩んで、そして歩んでいく。その歩みがですね、その信仰の始まりの時には、まあ、しばしばこれは鮮やかであろうと思います。鮮やかなものがなければ、決断して私たちはイエス・キリストを信じる歩みの中に踏み出していくことができないですね。だけどもそのように信仰を明らかにするような場面もありますけれども、でもそこからまた普通の生活が続くとですね、神様を信じる人々一人一人も、また神様を信じる教会も小さなものであって、人の目ではああこの人を見ると本当に神様を自分の神として、また自分が神様のものとして本当に成長していく様子がですね、鮮やかだな、こうはいきません。人にそう見えないだけじゃなくて自分自身がそうですね。自分自身が神様を信じてとても嬉しくですね、ああ本当に神様は生きておられる、主を褒めたたえよ、喜びと平安に満たされることがありますが、でも歩んでいった時にはまた心が騒いだり、思い煩いが生じたり、恐れが生じたり、また自分の力ではどうにもならない事柄の前でなぜ怖がるのかと、イエス様に教えられた、叱られた弟子たちのようなありさまになってみたりですね、こういうことはあろうと思うんですね。そういう意味で改めて天の国というものが人の目には見えるようで見えません。これは信仰によって見るものだということですね。例えば教会の歩みもそうです。本当に少数で始まった教会が多くの人々がそこに集うようになって大きくなったと言ってですね、大きくなったと言えるのは他の教会と比較した時だけです。改めて集まった時には大勢の人々が集まっても、そこからそれぞれの生活に出て行った時にはですね、改めて天の国が小さいものであることを知ると思います。味わいますね。味わいます。小さいというのは人の目に見えないという ことであります。人の目でははっきりと確認できない。しかし小さいからといって、じゃあその天の国に中身がないかといえば、先ほど子供たちの説教の中で触れたように、種の中には全てが詰まってるわけです。全てが詰まっている。その中に詰まっているものが形をとって現れていないから、それが何者かは人の目には分かりませんけれども、その小さな種の中に全てが詰まっています。また人の手で作った小さな折り紙のこの鶴をですね、子供たちと見ましたけれども、この鶴などもですね、人の目で目の前に近づけられて、そして本当にこう示されれば、これがどれほどこう本当に丁寧にですね、いろいろな手を尽くして作られているかが明らかになりますね。でも遠くで小さく見ているときには何も分かりません。チリやゴミの一つのように見えます。そういう意味で天の国が小さいということは、信仰によって私たちがその事実を見なければならないということです。またその小さいものであるけれども、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。これはこの種の未来ですね。これに関してもしかりです。天の国がですね、都合よく人々が見ている状態の中で、あ、本当に芽が出たぞと、あ、本当に茎が伸びたぞと、お、どんどん大きくなったぞと、人の目で確認しながら、お、やったやったというふうには進展しないということでもあります。信仰によってです。信仰によって見えない事実を確認するんだと聖書は教えています。私たちが確認すべき事柄は、見るべき事柄は信仰によって見なければならない。信仰とはキリストの言葉を通して見なければならないということです。キリストの言葉を通して見るとは、聖書全体の言葉を通して見るということです。聖書に書いてあるのは私のことについて書いてあるのだとイエス様がおっしゃった通りです。聖書の言葉は私においてしかりアーメンとなったのだとおっしゃった通りです。イエス・キリストにおいてそれが実現されたんだということを私たちは見なければならない。これが種の一番中心的な中身です。これは信仰によってだけ見ることができるんですね。天の国の中身について申し上げた通りです。私があなた方の神となり、あなた方が私の民となる。誰もこの関係を傷つけることも、また壊すこともできない。神様は全く愛ですから、人間の心がどれほど閉じていても人間をその愛の中で捉えます。全く愛ですから、人間の側が心が閉じていますから、また人間の思いがありますから、時には神様を信じてみたり、褒めたたえてみたり、感謝してみたり、あるいは神様に逆らってみたり、無視してみたり、こういうふうに閉じています。だけども天の国が実現するということは、このような閉じた心も本当に開かれて、神様がその人の心の中に住み、その人が神様のうちに住み、本当にそのような仕方で何の曇りもない交わりが生ずるということです。イエス・キリストにおいて今成就している種のように成就していることは、イエス・キリストにおける罪の許しです。 罪のない方を私たちのために罪となさって、私たちの罪を許し、神との間に平和を実現してくださいました。これが種のような福音の中心です。これは最後の世の終わりの時には、これが枝を張って空の鳥が巣を作るほどの鮮やかさだということを全ての人がその目で確認するでしょう。だけども今は信仰によってです。イエス様のこの例えは、そのようにイエス様を信じて歩む教会をですね、この種の本当に天の国の神様のご計画の中心があのイエス・キリストの十字架だったんだと、そして復活なさったイエス・キリストが今も絶えむことなく働いて、私たちが本当に神様の民となり、神様が我々の神となり、本当に神様と共に歩むように絶えむことなく全てのことを働かせてことを成しておられると信じて歩もうとしたときに、この例えは本当に大きな励ましを繰り返し信じる人々に与えたことと思います。必ずそうなると。天の国の成長する力です。成長する力。畑にまくときはどんな種より小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。成長力です。忍耐と信仰を持って私たちはこの例えを聞き、この例えから慰めを受けます。ローマの信徒への手紙の8章の24節25節を見るとですね、使徒パウロはこういうふうに語ります。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。忍耐して待ち望むのです。その忍耐が虚しくないという根拠は何か。一つはこの御言葉ですね。まかれた時はどんな種より小さくても成長すると空の鳥が来てその枝に巣を作るほどのものになる。必ず実現するということです。神様が蒔いた種は神様が成長させてくださる。本当にそれ以上確かなことはないということです。そういう意味で、神様をこのように信じて、天の国の進展ですね、神様の国が本当にこの複雑な世の中で進展しているということを見るためには、信仰がなくてはなりません。信仰がなくてはならない。とても複雑に事柄が噛み合っているこの世のありさまです。神様を信じたら本当に喜べることばかりが起きてくるのではない。反対に神様を信じていろいろと難しいことがあったり、あるいはいろいろと神様を信じるがゆえに困難に出会ったり、しかしそういう中でも改めて信仰によって確認しながら進む。この信仰による確認ですね。このことにおいて私たちが信仰を確かに保つためには、人の誉れではなく神様の誉れを求める、そのような姿で信じて進むということです。イエス様がおっしゃった御言葉、ヨハネ・ニュール福音書の5章の44節ですが、こうおっしゃいました。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちには どうして信じることができようか。これですね。互いに相手からの誉れは受けるのに、互いの誉れが悪いものではありません。これは大変私たちを励まします。ダメだダメだと言われていたら良いものも悪くなります。そういう意味で本当に褒められたり認められたりすることは大きな力を与えます。自分ではこんな程度じゃ何にも役に立たないなと思っていても、いや本当に大したもんだなと、これなのくのことができたのかと、自分で自分を責めているときにも人からそういうふうに励まされれば、待てよと、ああやっぱり本当に自分なりに進んできたんだなと励ましがありますね。これは本当に良いものです。だけども信仰においてはそれが第一のことになったならば、見えるものも見えなくなるということをイエス様はおっしゃいました。信仰においては人の誉れが第一のことになったら、見えるものも見えなくなります。からし種が光ります。からし種はこの天の国というからし種はですね、人がおおやったやった、おおすごいすごい、本当に手を打つように褒めたたえるようには成長しないんです。そんなことは聖書では約束してません。いろいろな試練とある通りです。いろいろな試練、いろいろな試練の中でますます神様を知って喜んでいくように成長するんです。だから人の誉れが第一のことになったら、何が本当に起きているのか、何が私たちのうちに宿ったのか、何が進展しているのか見えません。神からの誉れを求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。神様の誉れを求めてそれを信じます。人の誉れということで言えばですね、人の誉れということで言えば、イエス様を信じて本当に私たちに鮮やかに神様を信じる者たちの信仰を伝えてくれた人々は、イエス様を信じない方が人の誉れの中にとどまることができました。どの人物においてもそれは確認できると思います。もし人の誉れの中にとどまろうと思ったならば、イエス様を信じない方が良かったです。しかし彼らはイエス様を信じて人の誉れに迷わないで、神様の誉れを求めて歩んでいく中で、本当に神様が自分の中に働いてくださっている、また自分が神様のうちに生かされている、これを知っていったんですね。まあ、その中でもちろん神様をそのように信じるからこそ、時には人々から見捨てられ、人々時には持ち上げられ、そして最終的にはあの人は大したもんだと認められた人たちももちろんいます。だけども彼らが人の誉れを楽しむように進んだわけではない。また彼らだけではない、多くの人々が人にも知られず成長する歩みを重ねていきました。私たちもまた本当にこの神の国の成長力ですね、成長するんです。しかしそれを喜ぶためには、私たちが神の誉れを求めて神様にしっかりと目を向けてですね、神様から喜ばれることは何なのか、神様から本当に認められることは何なのか、神において完全ということはどういうことなのか、これを改めてわきまえ知るようにならなければなりません。心を新たにされてです。心を新たにされて、心を新たにされてとは、神様に向かって新たにされてということです。人の間で本当に海の中を漂うように 歩んでいる私たちの心のありさまであります。時にはとても難儀な時もありますが、本当にその中で揉まれることもある、そういうものでありますけれども、でもその心も、心が命の中心ですから、その人自身も神様の方に心を向けて、神様に捧げて、神様何とかしてくださいということですね。捧げてというのはそのように神様に捧げて、何が神の御心であって、完全であって、神の前に正しいことであるかをわきまえるように歩むということです。これが神の誉れを求めて歩む歩みです。そのような信仰を持って歩むときには、必ず信仰に神様が明らかにしてくださいます。からし種のような種が確かに成長すると、その人の力ではなくて神様の技の中で成長すると明らかにしてくださいます。完全な完成はこの世ではありません。常に成長し続けます。その成長が本当に足りないもののように繰り返し思われることと思います。成長したなと思っても、それを超える試練がありますから、それに出会えば自分の足りなさは嫌というほど示されることと思います。だけども成長します。そしてそのような中で希望が、本当に希望が与えられます。希望はどこにあるか、実現していく事柄の中にあるんではないんですね。この目で確認して確認できます。信仰によってその希望が何であるかがますます明らかになります。聖書一箇所読んで終わりましょう。ローマの信徒の手紙の5章です。ローマの信徒への手紙の5章の御言葉です。キリストによって神様の前に生きるものとされた、これがからし種の出発点です。天の国の出発点です。そこにもう全てが込められています。キリストイエスにおいて神様の前に生きるものとされた、イエスが私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられた、そのことによって私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。苦難をも誇りとしますとあります。神様に従って歩んでいくときには、いろいろなことがあったとしても、神様に従って歩んでいく中でのことならば、恥ずる必要はないということです。恥ずる必要はない。いろいろな足りなさはあったり弱さはあるけれども、神様は同情してくださる。イエス・キリストにおいて限りなく同情してくださる。分かってくださる。助けてくださる。そのような弱さや罪の中で主の皆を呼ぶならば決して見捨てない。そのような神の愛の中で苦難をも誇りとするということですね。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生む。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって 神の愛が私たちの心に注がれているからです。そのような歩みを通してますます神様の愛を知るからです。神様を知り、また喜びます。またそのように神様を喜ぶときに、自分が人の目にどのようなものであれ喜びがあります。人の目は大きなものを褒めたたえますけれども、また人の目に現れたときに人の称賛はありますね。それは関係ありません。神様の愛の中で希望を抱いて喜びます。神様の愛をますます知るからです。お祈りいたしましょう。主は羊飼い、私たちには欠けるものはありません。このことをまた改めてあなたを礼拝しつつ覚えさせてくださりありがとうございます。一歩またここから歩み出せば、いろいろなことで試される歩みでありますけれども、主の御言葉にその身を託してとどまり、真理を知り、真理を知る喜びの中に歩ませてください。また今日から始まる一日一日の歩みを、主を導いてください。また共に主の御前に静まる時へと向かわせてください。御手に委ね、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はどうぞ、ご無理なくお立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌488番をもって主を賛美いたしましょう。 座りください。